言葉遣いが長くなる37。その1、メールの送信ボックスは自分の言葉遣いを客観視できるところ。チェックしてもらいたいメールがあります。受信したメールではありません。自分が送信したメールです。受け取ったメールはよく読みますが、自分が送信したメールはあまり読まないのではないでしょうか。自分が送信したメールは大切です。メールの送信ボックスは自分の言葉遣いを客観視できるところだからです。最近送った30通くらいのメールをざっと見てみましょう。自分のメールを見て少し気持ち悪い文章だなと思うことはありませんか。せっかくの機会ですから今見てみましょう。自分が送ったメールも関わらず自分で読み直してみると気持ち悪い感じるものです。少し乱暴な言葉遣いに気づきます。思ったより乱暴な言葉遣いだったり不自然な言い方だったりしてショックを受けます。それだけ自分で自分のことを見ることができていない証拠です。自分の送ったメールを見ながら言葉遣いの改善を考えてみましょう。少し冷たい言葉遣いだなと思うことがあればこれからはもう少し温かい言葉遣いを心がけましょう。いい加減な言い方だなと思うメールがあればこれからはもう少し丁寧な言い方を心がけましょう。どうすればもう少し言葉遣いが良くなるかなと考えながら読み返すといい反省ができます。送信したメールを読み返して自分の言葉遣いを反省する。言葉遣いが長くなる37。その2、初対面は試験と同じ。うっかり名前を忘れると0点になる。学校の試験でうっかり名前を書き忘れると0点になることがあります。名前を書けないのは問題に回答する以前の問題です。優しい先生なら許してくれることもありますが、やはり心証を悪くするものです。試験はまず名前を書いてから始めるのが鉄則ですね。人間関係でも同じです。初対面で名前を名乗り忘れると試験のように0点になってしまうことがあります。名前を名乗らずにいきなり話しかけると、この人は誰だろう、慣れないしなと思われ第一印象が悪くなります。いきなり話しかけていませんか。初対面ではまず自分の名前を名乗りましょう。皆口と申します。よろしくお願いしますの一言があるだけです。昔の映画では名を名乗れ申し遅れましたというやり取りがあります。名前を名乗れないことは無礼で失礼なことです。仕事上のメールでも冒頭ではお世話になっております。ハッピーライフスタイルの皆口と申しますと言いますね。名前から始めることで人間関係がスムーズになるのです。初対面ではまず自分の名前を名乗る。言葉遣いがなくなる37。その3、発する言葉が美しければ戻ってくる言葉も美しくなる。言葉には反射する性質があります。自分から発した言葉が跳ね返ってきます。もし自分が発した言葉が汚いと汚い言葉が戻ってきます。バカやどうと言うとお前もバカやどうと言われます。汚い言葉を言えば言われた相手は気分を悪くして同じような言葉を言い返したくなります。やったらやり返すという悪循環は行動だけでなく言葉でも起こるのです。今一度言葉遣いを丁寧にしましょう。自分から発した言葉が美しければ戻ってくる言葉も美しくなります。ありがとうという人はありがとうと言われます。大丈夫ですかとよく心配する人は大丈夫ですかとよく心配されます。そうやな綺麗ですねと言えばそうですね綺麗ですねと共感されます。自分が綺麗な言葉遣いをすれば相手も綺麗な言葉遣いになります。綺麗な言葉を言われたければ自分の言葉遣いを綺麗にする。言葉遣いがなくなる37。その4、嫌いな人の話題をわざわざ自分から出す必要はない。嫌いな人がいるという人には共通点があります。嫌われやすいことです。嫌いな人がいるということをかえって自分が嫌われやすくなります。口にする人に悪い雰囲気が漂うからです。嫌いな人がいるという人には接し方に気を使います。接し方が悪いと今度は自分のことを嫌いだと言われるのではないかと不安になります。近づきにくく話しかけにくく接しにくくなるのです。もし自分が嫌いな人がいると口にしていればそういうふうに見られている可能性があります。嫌いな人がいるというフレーズは気をつけたい一言です。さてここからが本題です。嫌いな人がいるというフレーズに気をつけるとはいえ実際人に合わない人はいるものです。そういう人に対してはどう言えばいいのでしょうか。何も言わなくていいのです。わざわざ話題に出す必要はありません。好きな人の話題は積極的に出しても大丈夫ですが、嫌いな人の話題は控えるように心がけましょう。もし意見を求められることがあれば言い方を少し工夫します。嫌いな人ではなく苦手な人という言い方にしましょう。とびとびしい印象はありませんね。言葉遣いをほんの少し気をつけるだけで人間関係がうまくいくのです。嫌いな人の話題はわざわざ出さないようにする。言葉遣いがなくなる37。その後、考え方が間違っていると言われた時の対処方法。周りの読者から批判を受けることがあります。考え方が間違っているというメッセージです。サイトで自分の文章を公開しているといろいろな人たちの目につくようです。読者にとっても自分の考えに合わない文章があると誰でも気分が良くありませんね。怒りわらわにしたメールが送られてくることもあります。こうした時いつも決まってこう答えるようにしています。そうですね、そういう考え方もありますね。ともちろん自分の考えだけがいいとは思っていません。人にはそれぞれの考えがあります。相手が違うと思うことも一つの考え方です。そういう考え方もありますねと受け入れると相手も引き下がってくれます。これ以上物言いはないのです。善悪や正義を固く考えすぎず全ての意見を吸収する姿勢です。こういう考えもあるなと受け入れることで私も前向きになります。今まで気づかなかった視点を教えてもらえると今後の作品の品質向上にも役立てられるのです。間違っていると言われた時はそういう考え方もありますねという。言葉遣いがなくなる37。その6、のよりのぴ HNKU。 必要ない時はきちんと断ることが大切です。何かを断る時のと答えることができます。断る時に運までなしていませんか。はっきり断るのはいいのですが少しきつい言い方です。きっぱり断られると相手は精神的にショックを受けます。もう誘うのはやめよう、話しかけにくいなと思うでしょう。きっぱり断る態度は訪問販売などを断るときには役立ちますが、普段の人間関係では少し気をつけたいところです。はっきり断りすぎると縁まで失われます。断り方とはいえ余裕を持ちたいところです。そんなとき心がけたいことがあります。ノーティー HNKU です。結構です。でもありがとうという意味です。実は世の中のほとんどのノーはノーティー HNKU に言い換えます。断っても感謝が伝えられるのは素晴らしいことです。ノーよりノーティー HNKU を心がけてみましょう。断りつも誘ってくれたことに感謝を伝えると断るときの印象が和らぎます。誘った相手もまた機会があれば話しかけてみようと思い縁が続くのです。ノーよりノーティー HNKU を心がけよう。言葉遣いがなくなる37。その7、会話はキャッチボールと同じ。投げるときより受け止めるときが気持ちいい。キャッチボールをしたことがありますか。2人でボールを投げたり受けたりし合う野球の練習の一つです。キャッチボールは気持ちいいです。特に気持ちいいのは投げるときより受け止めるときです。ボールを受け止めたときの衝撃は痛いというより快感です。飛んできたボールがゴールに収まる瞬間何とも言えない気持ちよさがあります。キャッチボールは疲れるより癒されます。会話もキャッチボールと同じです。投げるときより受け止めるときが気持ちいいです。相手の言葉にはそうだねという言葉でキャッチしましょう。相手の言葉を受け止めた瞬間気持ちのいい余韻が心と体に伝わります。相手の話を受け止めたときの衝撃は痛いより気持ちいいです。それが会話の気持ちよさです。疲れるより癒されます。そうだねなると会話が快感になるため長続きします。自分の会話を振り返ってみましょう。会話の中にそうだねというキャッチがきちんと含まれているでしょうか。言葉遣いがなくなる37。その8、努力を侮辱された時に言い返したい魔法の言葉。勉強なり仕事なり何か一生懸命になっているとやじを飛ばしている人がいます。なんでそんなに一生懸命になっているの。今から努力しても無駄だよ。もう遅すぎるよ。今から努力しても無駄だよ。全くくだらないことです。諦めた人は自分の仲間を増やすためにくだらないことであなたのやる気を奪おうとします。放っておけばいいのですが周りからのことがあまりにうるさいと無視しにくいものです。もし一生懸命を侮辱された時はこう言い返して黙らせましょう。後悔した人生を送りたくないからと。侮辱する側とされる側の立場が逆転する魔法の一言です。侮辱した人は努力をしていない自分に気づかされ言い返せなくなります。侮辱した人の方が恥ずかしくなりその場から立ち去ることでしょう。人生ではうまくいくかどうかは関係ありません。後悔しない努力をするかどうかです。人生のすべての挑戦は後悔のない人生を送るためです。たとえ遅すぎる挑戦でも無駄にはなりません。勝てなくても努力することに意味があります。後悔しない人生を送るためですからすべて前進です。後悔した人生を送りたくないからという決めの言葉でつまらないやじを飛ばす人を一周しましょう。誰から何を言われてもかっこよく反論できます。一生懸命を侮辱された時は後悔した人生を送りたくないからと言い返す。言葉遣いがなくなる37。その9、口論の真の勝ち方は言い任すことではない。相手から共感や同意を得ること。人と意見を交わすとき議論が発展して口論になることがあります。お互いが自分の意見が正しいと思い一歩も譲らない状態です。 行動するとき、どのような方法で勝とうとしますか。相手の足を取ったり、弱みにつけ込んだり、勢いで緩ませたり、続く癖はありませんか。一見、賢い方法に思えます。弱点の付けは、口論で有利になり、勝ちやすくなるでしょう。しかし、たとえ勝つことができても、よくありません。相手からの判断が残ったままになるからです。足を取ったり、弱みにつけ込んだりする方法は、卑劣です。言い返せないような弱点のついて、意見のねじ伏せ、相手を強引に屈させようとすると、相手の判断がますます強くなります。ムカムカした状態が残ると、意見は正しくても守りたくないと思うのが人間です。口論で状態の決着がついても、仲が悪いままになります。むしろ、以前よりさらに仲が悪くなることもあります。口論の勝ち方は、相手を言い渡すことではありません。口論の真の勝ち方は、相手から共感や同意を得ることです。相手の気持ちを自分と同じ状態に高めることが大切です。自分の立場や考えだけを押し付けず、相手の立場や気持ちを汲み取った言い方が大切です。相手の事情にも耳を傾けて考えます。相手の立場の気持ちも真剣に考えています。相手の事情や気持ちを理解した言い方をすれば、共感や同意が得られやすくなります。自然と口論が収まり、冷静にお互いの妥協点が見出せるのです。口論は相手から共感や同意を得て収める。言葉遣いが甘くなる30のマナー。その10、人間関係は出前と同じ。疲れるのは急かす人より気遣う人。出前をする立場になると、いいお客さんとそうでないお客さんがいます。注文の時、早くしてくださいと急かすのは嬉しくないお客さんです。無理に急いで食事を作らなければいけないため、調理の順番や味付けを間違えそうになります。早く届けようとするため、交通事故も遭いやすくなります。確かに早さもサービスの一つですが、出前の立場からすると心理的プレッシャーになるのです。では、疲れるお客さんはどう注文するのでしょうか。注文の時、事故には気をつけてくださいと言います。事故に気をつけてくださいと言うのは気遣いができている証拠です。優しい人だなと思えば、料理をするときは美味しくするという思いが強くなり、調理に力がいます。急かされていないため、交通事故も遭いにくくなるのです。急かすのではなく、気遣った方が結果として味もスピードも良くなります。人間関係も出前のようなものです。相手を無理に急かしていませんか。急かすのではなく、気遣いましょう。大丈夫ですか。事故には気をつけてください。体調はいかがですか。そういう人が疲れます。優しく気遣いをされると、優しく気遣いたくなるのが人間です。結果として人間関係が良くなるのです。急かすより気遣う。言葉遣いがなくなる30のマナー。その11、ありがとうございますという場面の多くは、いつもありがとうございますとも言える。人に親切にされた時の言葉といえば、ありがとうございますです。感謝の気持ちを表す定番のフレーズですね。きっと、一日に何度もありがとうございますと言っていることでしょう。もちろん、普通の例を言うだけでもいいのですが、もう少し印象が良くなる工夫があります。いつもお呼びにつけるのです。例えば、ありがとうございますではなく、いつもありがとうございますです。いつもお付けて感謝を伝える方が、より心を込めている様子が伝わります。ほんの一言で感謝の言葉がもっと輝くのです。さて、ここで一つ疑問があります。いつも懐くとなると、いつもお世話になる人にしか言えないと思います。心配は無用です。実際のところ、多くの場合であります。自分の生活を振り返ってみましょう。日常は同じ人間関係を繰り返していることがほとんどです。ご近所にせよ、学校にせよ、会社にせよ、人間関係の顔では毎日誰と変わるものではありません。いつも同じ人間関係ですから、お礼を言う人や場面はすでに何度も繰り返されていることが多いのです。お礼をするほとんどの場面でいつもお付けて差し支えないはずです。では早速、今からお礼の言葉をパワーアップです。これからお世話になった人にはいつもありがとうございますと言いましょう。いつもよりお礼の印象が良くなり、感謝がより深く伝わるようになります。いつもありがとうございますと言う。言葉遣いが甘くなる30のマナー。その12、いつもありがとうございますと言われたとき、どう返事をしていますか。飲食店ではお会計のときありがとうございますと言われるのが定番です。気に入ったお店なら何度か足を運びますね。何度か同じ店を利用しているうちに、店員から少し変わったお礼を言われることがあります。いつもありがとうございますです。いつも懐くようになるのです。感謝を強調して伝えたいという店員のサービス精神が伝わってきますね。さて、こう言われたときどう返事をするかです。恥ずかしがってうつむいていませんか。確かに店員から顔を意識されていることが分かると少し恥ずかしいものです。せっかく店員が勇気を出してお礼を強調してくれたにもかかわらず、視線を外すのはもったいないです。きちんと顔を見てお礼を言い返しましょう。いつもありがとうございますと言われたら、自分もこちらこそいつもありがとうございますと言いましょう。サービスを受ける側もいつも利用させてもらっている感謝の気持ちを伝えることが大切です。お互いに感謝が強調されると、より気持ちのいい関係になります。店員もきっと喜んでくれます。いつもありがとうございますと言われたら、自分もこちらこそいつもありがとうございますと言い返す。言葉遣いが甘くなる30のマナー。その13、肯定の言葉ほど強く言う。否定の言葉ほど優しく言う。肯定の言葉と否定の言葉があります。肯定の言葉とは相手の意見に同意したり賛成したりする言葉です。そうですね、なるほど、わかりました、などです。否定の言葉とは相手の意見を拒否したり反対したりする言葉です。違います、わかりません、できません、などです。肯定と否定とでは言い方で気をつけたいことがあります。同じ調子で言うのではなく、肯定と否定とで言葉の調子を変えることがポイントです。1、肯定の言葉の時。肯定の言葉は強く言いましょう。そうですね、良い、そうそう、そうなんです、です。なるほど、良い、なるほど、です。わかりました、良い、わかりました、です。前向きな言葉ですが、堂々と胸を張って言いましょう。会話のテンポが良くなり、話が前に進んでいきます。2、否定の言葉の時。否定の言葉は優しく言いましょう。否定は相手の意見の言葉です。相手を傷つけたり怒らせたりするかもしれませんから、申し訳ないような言い方をするのがベターです。違います、より違いますね、です。わかりません、よりわからないな、です。できません、より難しいな、です。柔らかく丁寧な言い方になりましょう。否定の言葉が聞きやすい言葉になります。会話のテンポを保ちやすくなります。肯定の言葉ほど強く言う。否定の言葉ほど優しく言う。言葉遣いが甘くなる30のマナー。その14、誤解されたとき慌てないことが大切。人生では誤解されることがあります。根も葉もない噂がなかったり、無実の罪を伏せられたりなどです。確かに事実や言葉などを誤って理解されると大きな声で違いますと慌てて言い訳をしたくなります。少しでも早く誤解を解きたい気持ちはわかります。しかし誤解を解くときは態度が大切です。たとえ本当に誤解でも慌てて言い訳していると嘘のように聞こえます。必死に言い訳している姿は必死で嘘を隠そうとする様子にも見えます。嘘を作っているのではないかという疑いが強調され、余計に誤解されやすくなるのです。誤解を解くなら平然と構えることです。表情を変えず、しませんと一言だけ言って終わりです。余分な言葉を言う必要はありません。余分な言葉を語る必要もありません。心が落ち着いている態度から本音で言っている様子がよく伝わります。発言に重みが出るため本当なのだろうと信じてもらいやすくなるのです。誤解を解くときは平然と構え、不要に言葉を語らずに否定する。言葉遣いがなくなる30のマナー。その15、お礼を言う場面ですみませんと謝っていませんか。反対を歩いていた時のことです。落とし物をされましたよと親切に話しかける男性を見かけました。どうやら前を歩いている女性の方から物が落ちたようです。気づいた男性が親切に拾い、持ち主である女性に教えていた様子でした。人間ですから誰にでもうっかりはあります。そこまで良かったのですが、その後が変でした。落とし物を拾ってもらった人にすみません、すみませんと何度も言っていたのです。すみませんと言われた男性も返事に困っている様子でした。すみませんとは謝る時に使う言葉です。手間をかけてしまい申し訳ないという気持ちはわかりますが、ひどく迷惑をかけたわけではありません。こういう時は素直にありがとうございますというのが正解です。当たり前の言葉遣いでも誤った使い方になっていることがあります。正しい人間関係は正しい言葉遣いからです。お礼を言う場面の口癖を振り返ってみましょう。お礼を言う場面で誤っていませんか。恐縮すると相手も恐縮してしまいます。お礼を言う時はすみませんではなくありがとうございますです。助かりましたという表情をしながら感謝すればもっと喜ばれます。深く恐縮するよりまず深く感謝を伝えましょう。お礼を言う時はすみませんではなくありがとうございますという。言葉遣いがなくなる30のマナー。その16、疑う言葉が口癖になっていると人間関係で損をする。友人が昨日幽霊を見たよと話しかけてきたときどう返事をしますか。大げさなことは疑いたくなるでしょう。さほど気にすることなく本当かなと返事をする人は要チェックです。疑った瞬間3つの流れが悪くなります。会話、相手、自分です。1つ目は会話です。疑った瞬間会話の流れが悪くなります。2つ目は相手です。話を疑うと同時に話をする相手の疑いの言い草も聞こえます。疑われた相手は気分を害することがあります。3つ目は自分です。疑おうとする自分は心が歪んでいると思われやすく相手から悪い印象を持たれることがあります。 歌なことがなく口癖になっていると人間関係で損をします。ではどう言えばいいのでしょうか。本当かなではなくすごいねという方が爽やかです。素直に納得した方が会話がスムーズに進みます。あなたを信用しますよという暗黙のメッセージになり相手も喜びます。相手の話を素直に信じる自分も爽やかな印象になるのです。もし騙されるなら思い切り騙された方がいいのです。もちろん金品で騙されるのはいけませんが、日常会話で些細に騙されるくらいは良しとしましょう。それもまた盛り上がりの一つになります。大げさな話は本当かなよりすごいねという言葉遣いが甘くなる37その17命令のアドバイスは嫌われる。提案のアドバイスが愛される。友人から相談を受けることがあります。相談をされると自分なりにアドバイスをしようと思いますね。何か気の利いたアドバイスをして友人のために役立ちたいと思います。自分なりに一生懸命に考えたアドバイスですから、きっと相手にとっても有意な内容になることでしょう。しかし相手のために思ったアドバイスも言い方によっては台無しになることがあります。良くないアドバイスの言い方は命令です。こうしなさい、こうした方がいいという命令口調のアドバイスは嫌われます。はっきり言ってくれるのはいいのですが、強い命令口調には選択肢がありません。一方的に自分のアドバイスを相手に押し付ける様子はずうずうしく感じます。気分を害して嫌われることもあるでしょう。ではどういうアドバイスがいいのでしょうか。受け入れやすいアドバイスは提案です。こういうのはどうかな、参考にしてねという言い方が受け入れられます。最終的に受け入れるかどうかの決定点は相手に任せる言い方です。提案をした言い方にはずうずうしさがありません。アドバイスが聞きやすくなり受け入れやすくなります。アドバイスをするときは命令ではなく提案を意識してみましょう。アドバイスが上手だねと言われるようになります。アドバイスはこうしなさいという命令よりこういうのはどうかなという提案にする。言葉遣いが甘くなる37その18自慢話をたっぷり聞くと人づきあいの運が向上する。自慢話を聞くのは疲れます。成功をひらかしたり偉ぶったりする態度は不愉快に感じる人も多いでしょう。他人の幸せな話を聞くと自分の不幸が強調されるようでつまらなく感じるかもしれません。しかし自慢話も悪いことばかりではありません。自慢話は打ち解けた人と話しやすくなります。自慢話を話してくれるということは相手が自慢話を話せるような人と認められている証拠です。話をきちんと聞いてくれる人間性を褒められています。自慢話を話すほど自分のプライベートを深く話すことになります。相手が自慢をすればすることプライベートの話をたくさん話した相手になり自分のことをよく知る人物へと変わります。自然と好感を抱いてくれるようになるのです。確かに自慢話は疲れますが、たまにはじっくり聞いてあげましょう。自慢話をたっぷり聞いてあげると印象が良くなります。誰もが嫌な自慢話は聞いてくれる人がいると目立ちます。人付き合いの運が上がります。一生懸命に自慢話を聞いているあなたを神様はきっと味方します。たまには友人の自慢話をたっぷり聞いてあげる。言葉遣いが甘くなる37その19長話でも相手をイライラさせない工夫。会話ではテンポが大切。つまらない長話は誰も聞きたくなりません。一つ一つの会話はできるだけ簡潔に分かりやすく心がけることが大切です。しかしどうしても話が長くなってしまう状況もあるでしょう。結論述べるだけでは意味がわからない話は最初から丁寧に説明する必要があります。するとどうしても話は長くなってしまいがちです。簡潔に話そうと思っても限界があります。そんな時長話でも許容される良い前置きがあります。話が長くなってもいいですかという一言です。一度相手に許可を得ましょう。ほとんどの場合いいですよという返事が返ってくるはずです。相手から許可をもらえれば多少話が長くなっても完了に受けてもらえます。これから長い話が始まると分かっているので落ち着いてじっくり聞いてもらえるでしょう。話が長くなっても長く感じさせにくくする効果もあります。たったこの一言の前置きがあるだけでイライラを防げます。心置きなく長話が楽しめるのです。ただし話が長くなってもいいとはいえ無駄話を増やしていいわけではありません。話が長くなりつつも常識の範囲を心がけましょう。どうしても話が長くなるときは話が長くなってもいいですかと一度確認する。言葉遣いが甘くなる37その20難しい話が登場したときの前に返事の仕方。人と会話をしていると自分には理解できない話が登場することがあります。専門的な用語であったり複雑な話であったりなどです。難しい話にはついていけません。話す側は難しい話をしているつもりはなくても聞く側には難しく感じることがあります。当然知っているよねという雰囲気で話をされると意味がわからないと言いにくいです。わかる話なら話の内容に応じて返事ができます。しかし難しい話は内容が理解できないので理解できないのです。こういうときにはどういう返事をすればいいのでしょうか。簡単です。難しいことを知っているねで OK です。難しくて理解できないことを少しずつアピールができます。同時にさりげなく相手を褒めることもできます。難しい話だと分かった相手は少し噛み砕いて話をしてくれるでしょう。もし余裕があればもう少しひねってみましょう。難しいことを知っているね、宇宙人みたいになっているよと言えば笑いが取れるかもしれません。難しく話で返事に困ったときは難しいことを知っているねでさりげなく相手を褒める。言葉遣いが甘くなる37その21興味を注ぐ前置きをすると楽しく話を聞いてもらえるようになる。ぜひ知ってほしい役立つ会話術があります。話をするときは前置きが肝心です。会話をする多くの場合いきなり話を始めているものです。会話の前置きを心がける人は少ないのではないでしょうか。前置きはなくてもいいのですが、あった方が話をより楽しく聞いてもらえるようになります。例えば面白い話が思い浮かび話そうとするときです。会話の冒頭でぜひ次のような前置きを心がけてみましょう。面白い話があるよと言っておくことです。これを聞いた相手はおや面白い話とは何だろう気になるなと思い興味を注がれます。いわゆる掴みの効果です。話を聞きたくてたまらなくなりより真剣に聞いてもらえるようになります。悲しい話をする前には悲しい話があってねと言ってみましょう。辛い話をする前には辛い話があってねと言ってみましょう。恥ずかしい話をする前には恥ずかしい話があってねと言ってみましょう。感情を含めた前置きをすればいいだけです。簡単ですね。今度友人と会話をするときにぜひ心がけてみましょう。些細な工夫で会話は随分変わります。ちなみにこの文章の冒頭にもその工夫がされていることに気づきましたか。興味を注ぐ前置きをしてから話を始める。言葉遣いが甘くなる37その121回目の例は社交辞令、2回目からは本当の例。感謝は1回目は本当の例になりません。もちろんお世話になったときにありがとうございますと礼を言うのは素晴らしいことです。お礼の習慣を続けましょう。ただし感謝は1回すれば十分だろうと思っているなら誤解があります。1回では不十分です。1回目の例は社交辞令だからです。お礼といえばお礼ですが決まり文句として口にしているような印象があります。どうしても1回の例だけでは心から感謝する様子は伝えにくいのです。お礼は2回目からが本番です。タイミングをずらして2回目の例を言いましょう。レストランで食事を踊ってもらったときは店を出たタイミングだけでなく別れるタイミングでも礼を言います。翌日に会ったときも昨日はありがとうございましたと礼を言います。1週間後も先日はありがとうございましたと言います。しつこいのではないかという心配は不要です。お礼は2回目からが本番ですからこのくらいでちょうどいいのです。2回目から本当の例だと考える。言葉遣いが甘くなる37その13名前を紹介されたときのベストの返事。相手の名前を知りたければ自分から先に名乗るマナーです。名前とはいえ個人情報です。いきなり相手の名前を尋ねると相手に驚かれるでしょう。マナーとしては自分から先に名乗るとスムーズです。見なくしたかと言います。今度もよろしくお願いします。そう答えると話の流れから相手の名前を答えてくれるでしょう。さて相手の名前が分かった次の瞬間が大切です。ああそうですか、とだけ答えていませんか。それも返事の一つですが少し平凡です。名前を紹介されたらその名前を褒めましょう。名前にかかわらずいいお名前ですねと答えるのです。名前を褒められて不快になる人はいません。誰でも名前を褒められれば嬉しく感じます。名前のどこがいいのかと聞かれたらその時に考えればいいのです。名前の感じ方は個人の自由です。自分が良いと感じたらそれが正解です。厳しいと思ったら厳しい名前だからと答えます。力強い印象があれば力強い名前だからと答えます。どうしても理由が分からなければ響きがいいでも構いません。響きがいいはどんな名前でも使える褒め言葉です。とにかく褒めることです。名前を紹介されたら名前を褒める癖をつけておきましょう。出会いの第一印象が良くなります。名前を紹介された時はいいお名前ですねと答える。言葉遣いが甘くなる37その24会話で勝とうとする人は相手から嫌がられる。会話の最中勝とうとする人を感じることはありませんか。最初は普通に話をしていても途中から自分の方がすごいというアピールが混じるケースです。例えば海外旅行の話をした時です。相手が海外旅行をしたことがないと言った時相手の凄さをアピールしようとする人がいます。まだ行ったことがないの、時代遅れだよ、私はイタリアとフランスに行ったことがあるよ、来年はオーストラリアに行く予定がある、 発言を通して自分の方がすごいとアピールしたいような感じがあります。もちろん聞かれて答えるならいいのですが、聞いてもいないように答えてくるのは厄介です。相手はすごいですね、さすがですねという返事を期待しているのでしょう。対話に立とうとする人は威圧的で自然な対応が難しい。自分の立場しか考えていないので話をしていて疲れるのです。心がけがあれば改善が必要です。対話に勝負を持ち込んでも仕方ありません。相手の立場を考えた対話を心がけましょう。例えば海外旅行をしたことがない人には相手に興味を持った返事をすると喜ばれます。そうなんですね、いい機会があるといいですね。お金がかかりますよね。仕事が忙しいと時間も取りにくいですよね。相手の気持ちを考えた発言はすっと受け入れてもらいます。相手は自分に興味を持たれている、自分の気持ちを分かってくれていると喜び、さらに会話が続くのです。会話で勝とうとしないようにする。言葉遣いがなくなる30の7、その20を、名前を聞かれたとき、用事だけで答えていませんか。私生活では初対面の相手から名前を聞かれることがあります。はじめまして、お名前を伺ってもよろしいですか。名前を聞かれると自分に興味を持たれていることがわかり、嬉しく思いますね。さて、名前を聞かれたときどう答えるかです。みなくしと申しますという用事だけで答える人もいるのではないでしょうか。一応、返事はしているので答えにはなっています。しかし、何か物足りないと感じませんか。最低限の答え方になっているのです。用事しかわからず、肝心の名前がわかりません。用事だけ答える様子から相手はあまり聞かれたくなかったのかなと気づかれたかもしれません。用事だけという省略した様子からすっきりしない印象を受けるでしょう。せっかく相手の名前を聞いてくださったなら、用事だけでは物足りない。フルネームで答えましょう。みなくしたらひろと申します。恥ずかしいと思う必要はありません。名前を聞かれたときは生徒名を含めたフルネームで答えるのが一番です。ましてや、相手が初対面なら名前を覚えてもらうチャンスです。相手が興味を持って名前を聞いてくれたときはいつもよりしっかり覚えてくれるでしょう。わざわざ名前を聞いてくれる様子から相手は自分に興味を持っていることがわかり嬉しくなります。聞かれた側としてもきちんと答えるのが好印象です。名前を聞かれたときは用事だけなくフルネームで答える。言葉遣いがなくなる37、その26、気の利いたことを考えない方が気の利いたことになる。テレビを見ているとアナウンサーやタレントの気の利いた人に感心することはありませんか。とっさに出てきた笑いに対して絶妙な言葉で言い返し、場を盛り上げます。なんて頭の回転が早いのだろう。うまい言葉をよく知っているなと尊敬したり感心したりします。そうした様子を見てすごいなと思う反面不安になることはありませんか。自分もあのくらいうまい言葉がさっと言えるようにならないといけないのかなと思います。確かに気の利いた言葉を言った方が会話に弾みがつくでしょう。相手の心をキャッチした言葉の方が相手に喜ばれます。しかし彼らがスムーズに気の利いた言葉が言えるのは秘密があります。事前に言葉を考えたりリハーサルをしたりするおかげです。本当に実際にその場でパッと思い浮かぶ人はほとんどいません。本当に気の利いた言葉がいつでもすぐ出る人は天才です。ではどうすればいいのでしょうか。気の利かない言葉を言うのを諦めてしまいましょう。天才だけができることですから自分には無理だ。普通に話をしようと考えます。その代わりきちんと相手の会話を聞きます。自分が思ったり考えたりしたことを自分の言葉で素直に表現しましょう。すると不思議なことが起こります。自分では気の利いた言葉を言うつもりはなくても相手からは気の利いた言葉に聞こえてくるものです。会話をきちんと聞いてから返事をすると自然といい言葉が出ます。いいことを言うねと思われ喜ばれるのです。気の利いた言葉を言おうとせず自分が思ったり考えたりしたことを自分の言葉で素直に表現する。言葉遣いがなくなる37、その27、古事ことわざ四字熟語を会話に含めすぎない。古事ことわざ四字熟語をどのくらい知っていますか。会話の中で古事ことわざ四字熟語を頻繁に使う人は要注意です。石橋を叩いて渡るという言葉があるでしょう。お互いに一心伝心で渡らないようね。口にした自分としてはよし、うまいことが言えたぞ、知的な面もアピールできたと思います。昔から言われている言葉だから間違いない言葉だよと伝えようとする気持ちはわかります。気持ちはわかりますが、言われる側はあまり印象を受けません。理由は3つあります。理由1、相手が知らないことかもしれないため。古事ことわざ四字熟語の意味を必ずしも相手が知っているとは限りません。相手が知らない表現が出てくると会話をよく理解できず返事に困ります。理由2、印象が悪くなりやすいため。権威のある言葉を使うことで自分の知的さをアピールしようとする様子に見られることがあります。こんな難しい言葉を知っているんだぞと遠回しに言われているような気がすると嫌な感じがします。言葉の意味を知らない相手は高圧的な態度のため意味がわからないと言いにくくなります。理由3、説得力が低くなりやすいため。権威のある言葉の方が説得力が増すような気がしますが、実際は逆です。古事ことわざ四字熟語は自分の言葉ではありません。他人の言葉を借りて説得することになるため、かえって説得力は小さくなるのです。以上3つの理由から古事ことわざ四字熟語の対応はお勧めしません。もちろん適度に使う分にはいいのですが、できるだけ対応は控えます。古事ことわざ四字熟語を会話に含めるなら、分かりやすく自分の言葉で言いたいましょう。きちんと自分の言葉で伝えようとする方が本人がそう思って口にしていることがわかります。結果としてこう考えられ説得力も増すのです。古事ことわざ四字熟語を会話に含めるなら、分かりやすく自分の言葉で言いたい。言葉遣いがなくなる37、その28、無意識のうちに調子が悪いという答え方をしていませんか。人から調子はどうと聞かれたときどう答えますか。もちろん明らかに調子が悪いときは具合が悪いと答えるでしょう。本当に調子が悪いときは大事に至る前に助けを求めるのが正解です。問題は体調が普段通りのときです。体調が普段通りでもできるだけ悪い言い方をする傾向はありませんか。元気が出ないが少し体調が悪いかなとネガティブに答えることが多いのではないでしょうか。たとえ調子が良くても調子がいいとは言わず、まあまあかな、ぼちぼちだねという濁した言い方をしないです。なぜでしょうか。調子が悪いといえば相手からどうしたのと心配されるからです。心配されると自分の話をしっかり聞いてもらえるだろうと期待します。わざと体調が悪いような答え方をして相手の気を引かせようとするのです。無意識にしている場合が多いのです。人間心理を熟知したうまい答え方ではありますが、注意したいことがあります。自己暗示による影響です。自己暗示の力とはいえ体に影響します。それだけでも体調が悪いと考えたり振る舞ったりする癖があると本当に体調が悪くなってしまうのです。本当は調子がいいよと答えるのがいいのです。それは良かったねで話があっさり終わるかもしれませんが、それでいいです。普段通りの調子でも強気になって調子がいいよと言った方が明るい雰囲気になります。自分が元気になります。聞いた相手も元気になります。調子がいいように思い込んで振る舞う姿勢があると気合がいい、本当に調子が良くなります。自己暗示も体調管理の一つなのです。調子がどうと聞かれた時は本当に体調が悪くない限り調子がいいよと答える。言葉遣いがなくなる37、その29、聞かせてもらう態度があれば言葉遣いは自然と良くなる。人の話を聞く時は聞かせてもらう態度が大切です。しっかり口を閉じて腰を低くしながら聞かせてもらいましょう。相手はあなたに話す価値があると思っているから忙しい時間をやりくりして話をしてくれます。もし価値さえなければ話すこともないでしょう。貴重な体力と時間を使ってわざわざ話をしてくれています。ここで心がけたいのは聞くときの態度です。話を聞けるのはありがたいことです。ありがたいことですから聞くではなく聞かせてもらうという態度が大切です。話が聞ける感謝があれば態度や表情が良くなり自然と物腰が柔らかくなります。言葉遣いまで自然と良くなります。だから言うことが丁寧なアドバイスに聞こえるようになります。うるさい声が気持ちを奮い立たせる声援に聞こえるようになります。相手から教えを受けているような雰囲気になるため、ありがたい返事が自然とできるようになります。心がけを少し変えるだけで話に対する感じ方が変わります。聞くではなく聞かせてもらうという態度が大切です。今日人と話をするときは聞かせてもらう態度になりましょう。いつもより有意な会話ができるに違いありません。話を聞くときは聞かせてもらう態度を心がける。言葉遣いがなくなる37、その30、ボケッと口を開けたまま聞いているだけでは耳から入った話が口から抜けていく。人からの話を聞くときはボッと話を聞く姿勢になっていませんか。ボケッと口を開けたまま聞いているだけでは耳から入った話が口から抜けていきます。冗談のように聞こえる話ですが本当です。口に力が入っていないと緊張感が半減して話が頭に残りにくくなります。顔に力が入っていないと脳の活動も怠けます。さらに話をする相手も変な誤解をされることがあります。ボケッと口を開けたまま聞いていると話をする側としては真面目に話を聞いていない様子に見えることがあるのです。ボケッと口を開けながら聞くのではありません。しっかり口を閉じて聞きましょう。しっかり口を閉じるだけで緊張感が高まるため話が頭に入りやすくなります。真剣な顔つきもなるため真面目に話を聞いている様子に見えます。ところで今この文章を読んでいるあなたの口元はどうなっていますか。ボッと口を開いていませんか。自分の変えるチャンスは今ここにあるのです。人の話を聞くときはしっかり口を閉じる。言葉遣いがなくなる37、 まとめ。その1、送信したメールを読み返して自分の言葉遣いを反省する。その2、初対面ではまず自分の名前を名乗る。その3、綺麗な言葉を言われたければ自分の言葉遣いを綺麗にする。その4、嫌いな人の話題はわざわざ出さないようにする。その5、間違っていると言われたときはそういう考え方もありますね、という。その6、のよりの THANKU を心がけよう。その7、会話の中にそうだねというキャッチを含める。その8、一生懸命を侮辱されたときは後悔した人生を送りたくないからと言い返す。その9、口論は相手から共感や同意を得て収める。その10、せかすより気遣う。その11、いつもありがとうございますと言う。その12、いつもありがとうございますと言われたら自分もこちらこそいつもありがとうございますと言い返す。その13、肯定の言葉ほど強く言う。否定の言葉ほど優しく言う。その14、誤解を解くときは平然と構え不要に言葉を語らずに否定する。その15、お礼を言うときにはすみませんではなくありがとうございますと言う。その16、大げさな話は本当かなよりつぶねと言う。その17、アドバイスはこうしなさいという命令よりこういうのはどうかなという提案にする。その18、たまには友人の自慢話をたっぷり聞いてあげる。その19、どうしても話が長くなるときは話が長くなってもいいですかと一度確認する。その20、難しい話で返事に困ったときは難しいことを知っているのでさりげなく相手を止める。その21、興味をそそる前置きをしてから話を始める。その22、2回目からが本当の例だと考える。その23、名前を紹介されたときはいい名前ですねと答える。その24、会話で勝とうとしないようにする。その25、名前を聞かれたときは用事だけなくフルネームで答える。その26、気の利いた言葉を言おうとせず自分が思ったり考えたりしたことを自分の言葉で素直に表現する。その27、個人言葉や四字熟語を会話に含めるならわかりやすく自分の言葉で言い換える。その28、調子はどうと聞かれたときは本当に体調が悪くないかぎり調子がいいよと答える。その29、話を聞くときは聞かせてもらいたいと心がける。その30、人の話を聞くときはしっかり口を閉じる。